サークル紹介。昨日に続きまして湘南台公民館で活動されておりますステラの皆さん、ご紹介いたします。2日目の今日はこちらの講師の先生、長野信子先生にお話をお伺いしていきます。長野先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。
さて早速ですけれども、こちらはフォークダンスのサークルということで、はい、長野先生は指導歴はもうどれくらいになるんでしょうか。
32年になります。はい、
32年指導されていらっしゃるということで、はいはい、こちらの湘南台公民館ではステラの他にもフォークダンスのサークルがあるということですけれども、
はい、水曜日がクローバーフォークダンスサークルと申しまして、木曜日がベルフラワーで、クローバーの方が32年、ベルフラワーが22年やっております。はい、
水木金と続くわけですね、はいはい、ステラの特徴をまず教えていただけますか。
そうですね、それぞれ私たち設立したお仲間がブルガリアを専門にやっていたり、それからあとシングルのチェーンダンスというのをや特にやっていたり、からラウンドをよくやっていたりとか、スコティッシュをよくやってる仲間が集まってできました。はい、ですから深掘りっていうかね、なんて言うんでしょうかね、深く広くできるわけです。はい、
先ほど皆さんの踊りも少し拝見させていただきましたけれども、はいはい、本当にその国によって全く違ったものになるんですね。
そうですね、表現が踊りで表現できるかと思います。足さばきとか顔の笑顔とか手の振りとかで全く踊りが変わってきますね、うん、はい。
先ほど一番最後に踊っていただいたブルガリアのドブルジャンスカレカ、はい、あれもまた珍しいもので、掛け声もかけてらっしゃいましたね。
そうです、気分が盛り上がってくると掛け声が出ます。それとなんて言うんですか、足さばきが特徴であって、まあレベルからいくと1から5まであるとしますと5のレベルの踊りです。はい、ですからみんなそれを、まあ、今日来てる27、8人の方が全員が踊れるっていうのはちょっと珍しいかと思います。はい、はい、
本当に足さばきが複雑で難しそうだなと思って見ていましたけれども、一番難しいレベルだったんですね。
そうですね、レベルからするとね、難しいと思います、フォークダンサーにとっては。ただブルガリアだけをやってる人にとっては、まあ、4ぐらいかなと思いますけども、フォークダンサーっていうのはいろんな踊りを踊りますから、そうするとブルガリアの踊りではもう最高レベルじゃないかなと私は思っております。
なんですね、はい、先ほどもブルガリア、はい、ポーランド、はい、ロシアと、はい、本当にね、次々と曲調が変わる中で、はい、皆さん本当にすぐに対応してらして。
そうですね、やはりね、体に染み込むまで踊るのがフォークダンスかなと思ってまして、だからよくテレビのコマーシャルにもフォークダンスの曲が取り入れられるんですよ。バックミュージックで。そういう時自然になんか、お台所やっててもその手を休めて、なんとなく踊りたくなるっていうくらい体に入っていきます。はい。はい。
本日は体調が悪くて少し、ね、お休みをされている方が見学されていらっしゃったんですけれども、その方も座りながら一生懸命ね、足を動かしていらっしゃって、先ほどお話をお伺いしましたら、もうやりたくてしょうがなくて中毒のようにフォークダンスをやめられないってお話ありました。
そうですね、そうなんです。ですからそのテレビ見てても動きたくなる、それからうちでフォークダンスの曲を流すとなんとなく一人でも動きたくなるとか、イメージでも踊れるんですね、フォークダンスは。で、仲間がこういるっていうところに皆さんが寄って、みんなで手をつないで踊るというのがフォークダンスの特徴じゃないかなと思っております。はい、
先ほど先生からのお話もありましたけれども、はい、例えばロシアの曲をフランスで流したとしても、いろんな国の方たちがね、言葉が通じなくても踊れるというのはすごいですね。
はい、フォークダンスの特徴じゃないかなと思います。ドブルジャンスカレカもそうですし、どこの国に行ってもその曲がかかれば習ったことのある人は踊れます。それがフォークダンスの魅力です。
本当ですね、はい、皆さんが笑顔になれるダンスということですけれどもね、はい、先生今日はお忙しい中、はい、たくさんのお話聞かせていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
こちらの講師、長野信子先生にお話をお伺いいたしました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
続いてはメンバーの方にお話をお伺いしていきます。武藤秀夫さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
武藤さんはフォークダンス歴もうどれくらいになりましたか？
30年です。
30年ですか、はい、どういったきっかけでこのフォークダンスを始めてみようと思われたんでしょうか？
お友達に誘われまして始めました。
この30年間フォークダンスを踊っていて、はい、何か思い出に残っている出来事はございますか？
そうですね、始めた頃に公民館祭りっていうのに先生参加されまして、まだ覚えてないのにそれに参加させていただいてドキドキしながら踊ったことを覚えております。
そうでしたか、はい、今でも公民館祭りには参加されていらっしゃるんですか？
今はちょっとねお休みさせていただいてます ね、
そうなんですね、はい。こちらの皆さんはクリスマスパーティーなど発表の場もたくさんあるということで、はい、放送の頃には終わってしまっているんですけれども、藤沢市フォークダンス協会の記念のパーティーにも参加されるんですね、はい。そちらの方の練習は進んでいらっしゃいますか？
はい、おかげさまで先生のご指導のもとね、みんなで楽しみながら進んでおります。
こちらを指導してくださっている長野先生、はい、どんな先生でいらっしゃいますか？
とてもね、先々のことをまで考えられて、それで会員さんのことをとても気遣ってくださってます。私も足が悪いんですけどね、休みながらでも80歳ぐらいの動きでもいいわよっていう言われながらやっております。
メンバーの皆さんの体調面もしっかりと把握をしてくださって。
そうですね、本当に助かっております。楽しませていただいてます。
そしてとても明るい先生ですね。
はい、声もねはっきりされててね、だんだん耳が悪くなりますけども、とてもよく聞こえて楽しませていただいてます。はい、
では年末のクリスマスパーティーに向けて、はい、ぜひともね練習の方大変かもしれませんけれども、こちらのサークル楽しんでくださいね、
はい、ありがとうございます。
武藤秀夫さんにお話をお伺いいたしました。ありがとうございました。
失礼いたします。
続いては涌波恵理子さんにお話をお伺いしていきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
涌波さんはフォークダンス歴はもうどれくらいですか？
古株代表で来ましたのでもう二十数年です。
二十数年ということですけれども、ね、どういったきっかけでこのフォークダンスを始めてみようと思われたんでしょうか？
そうですね、お友達に誘われてですね、
お友達にお誘いを受けて入られる方多いんですね。
そうですね、最初全然分かんなくて、運動会でやるタンタランタラ、はい、ああいうつもりで入ったらとんでもなかったです。難しくて
ね、難しいものが多いですよ ね、
で、 すね。でも楽しいです。
楽しいです、はい、こちらの活動の中で何か思い出に残っている出来事というのはございますか？
そうですね、クリスマス会がいつもすごく楽しいですね。
盛大に行われるんですか？
そうですね、みんな着飾って、 そこへ入れば若みんな若いです。
どちらで行ってらっしゃるんですか？
パーティーはここでやってる場合もあるし、他で借りて、やってる時もある、
ね、
広いとこ借りてね、場所がないんですよ最近、なかなか取れなくて
大変ですね。今年のクリスマスパーティーも12月に控えてらっしゃるということで、ではもう何を着るとかは決まってらっしゃるんですか？
着るものは決まってないですけども、もう派手な格好してきますみんな。
じゃあぜひクリスマスパーティーの方も楽しんでくださいね。
ありがとうございます。
涌波恵理子さんにお話を伺いいたしました。ありがとうございます。
ありがとうございました。